本田健の人生相談ディアー健。
レイチェルちゃんです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最近健さん面白いなっていう方、いろんな方にお会いになってますが、どんな方いらっしゃいますか？
は
い、
この間日本にいらっしゃってたデューガル・フレイザーさんっていうサイキックコーチの人、面白かったですね。
はい、
アメリカでもすごい有名なサイキックでコーチングをする人なんですけど、オーラリーディングをしたりだとか、これからこういうことがあるからこういうことを準備したらとか、そういうのをそのアメリカのハリウッドの、ね、セレブとかもクライアントにいっぱいいるらしいんですけど、
はい、
僕のオーラの色を見てもらったりだとか、こういう感じで進みますよみたいな感じのことを教えてもらって、
はい
はい、まだ若いんですけど、すごくこれからが楽しみな人でもありますよね。
私も講演会2度行きまして、はい、本も買って読み始めてるんですけど、色でいろいろそれこそ個性があったり、その自分が勝負下着なんて言葉ありますけど、それが面白いですよね。どう作用するのかっていうのがね。
そうですね。なのでクリエイティビティだとね、グリーンとかあとブルーでしたっけ、なんかそういうのがいいとかいろいろ教えてもらって
ね、
あ、なるほど、そういうふうにして色を使うのかっていうのは新鮮でしたね。
ケンさん、緑って言われてませんでしたっけ？
うん、はいはい、そうです、そうです。
作家さんに多い色だって。
ね、そうですね。
はい、じゃあ作家になりたい方は、ちょっと緑を意識して自分の中でまとってるイメージとか。
そうですね。緑のペンとかね。
ねえ。私も紫って言われて、その誰かの前に立ったりとか、リーダーになるとかっていう色なんですよとかって言ってましたけど。面白いですね。
そうですね。
こういった方々がアメリカで活躍すごくされてるじゃないですか。日本以上にそういった自由な個性で仕事してる方が多い、肩書きも面白いなと思うんですが。
そうですね。日本でも多分そういうつつはこれから増えていくんじゃないですかね。
そうですね。またドゥーガルさんの、ね、来日も楽しみにしたいと思います。
そうですね。年に何回か日本に、もう日本のことが大好きでね、一生懸命日本を勉強してますけど、
皆さんも楽しみにしていてください。
はい、
それでは本田健の人生相談 Dear Ken、 今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談 Dear Ken。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはゆりママさんからいただきました。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今夫との関係で悩んでいます。もともと私は OL をしていたんですが、結婚出産を機に専業主婦になりました。夫にいろんなことを相談しても、夫は社会性もあるし自分なんてと感じてしまい、夫の意見に合わせてしまう自分がいます。社会とのつながりがないようにも感じますし、働いていた頃に比べると自分なんてという気持ちが大きくなっています。この現状を変えるヒントがあれば教えていただきたいですと。
はい、そういう方多いと思いますけど、自分が何ができるかってことをやっぱりこう棚卸しするってことが必要ですよね。
はい、
僕はいろんな本で言ってますけど、自分の才能を見つけて、でそしてそれを形にしていくっていうプロセスは時間がかかるので、専業主婦っていうポジションは最高なポジションだと思うんです。でよかったら旦那さんとこれからどういうふうにいきたいのか、多少時間はかかるけど自分の才能を使ってうまく、自分の仕事をやって、将来はあなたのことを支えたい、なので、私のことをサポートしてほしいっていう、そういうコミュニケーションを取るといいんじゃないでしょうか。
この社会との接点っていうのは必ずしも外に出て働かなきゃいけないということではないわけですもんね。
そうですけど、それが大切だと思う人にとってはやっぱりそれやった方がいいと思うんですよね。で中にはその専業主婦になりたくないっていう人もいるでしょうし、専業主婦が夢だったっていう人もいるでしょうし、それはその人が社会とどう関わりたいかってことじゃないでしょうか。
まずはどういう状態を望んでるのかっていうのをご自身でもまた改めて考え直して話していくってことですか。
そうですね。お子さんが例えば2歳の時と12歳の時でまたちょっと状況も違いますしね。
そうですよね。
はい、だからいずれにしても時間をかけて自分が一番理想だと思う方向に進まれるといいんじゃないでしょうか。
健さんも専業主婦だった時期がありましたよね。
そうですね、3年 半ぐらいかな。
その時はそういう社会から切り離されたって思いはありましたか？
いや、それはありましたね。でも僕の場合はその自分の選択でなってるわけだから、
はい、
だからそういった意味ではなんかリストラされて、なんて言うんでしょう、もう強制的にさせられたわけじゃないので、
はい、
まあ、いつでも復帰できるっていうふうに思ってたから、まあ、あれだったんですけど、ただそのセミリタイアの3年もすると話すのもゆっくりになっちゃって、
うん、
友達に心配されたんですよねお前話すの遅いぞみたいなこと言われた時にがあって、はい、あとなんかそうファーストフードのとこに並んでても、はい、なんか早く来て聞き取れない、なんかその注文のところで ごめんなさいもう一回言ってくださいみたいな感じの、そのペースが遅くなってしまった時にやっぱりそのな早い縄跳びに入れないみたいな、
うんうん、
そういう感覚っていうのは僕はよく分かってるので、
なるほど、
あのそういうところも多分あると思うんですよ。なので旦那さんがすごくなんか仕事頑張ってきたっていう時に疲れてる時に悪いなって思う気持ちもよく分かるし、でも邪魔して悪いんだけど相談乗ってほしいって誠心誠意言うと旦那さんもちゃんと答えてくるんじゃないでしょうか。
なるほどね、ぜひ参考にしてみてください、
はい、
ゆりママさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
続いてはまいさんからです。けんさんこんにちは。
はい、こんにちは。
12月に結婚予定の30代会社員です。婚約者の両親について相談があります。婚約者の父親は明るくいい方なのですが、婚約者の家族に対する言葉遣いが悪く悩んでいます
なるほど。
婚約者の彼のことは大好きですし結婚したいと思っていますが、彼に伝えても注意しても治らないと言われてしまいました。ただ結婚したら婚約者の父親も含め付き合っていくと思うと不安になります。ケンさん、婚約者の父親とうまく付き合う方法があれば教えてくださいと。
まあこれは二通りでしょうね、
うん、
その状態で受け入れるか、できるだけ接点を持たないようにするかのどちらかなんじゃないでしょうか。相手を変えるってことはできないと思うので。
そうですよね、
はい、なので例えば口で悪く言っててもその下にある愛って結構あったりとかしますよね、
うん、
だからあのお互いそのなんか悪口言い合ってるような家族って意外と愛があったりするんですよ、
はい、
なので口ではこうなんだけど翻訳していくってこともありますよね。お前いつまでデブデブしてんだとかっていうのを、うんうん、例えば言ってたとしても、うん、それをそのまま翻訳するんじゃなくて、
うん、
お前すごく愛してるぞっていうふうに翻訳して聞くっていう、そういうふうな癖をつければ意外とそういうのも気にならないんじゃないでしょうか。
なるほどね。その本当に根底に流れているメッセージは何なのかっていうのをちょっと見てみるのも一つっていうことですね、
うん、そうですね。そうすればその言葉がどうだってことに関してはあんまり意識はいかないんじゃないかと思います、
うん、もしかしたらまいさん結構親のようになってしまうんじゃないかっていう心配もどこかにあるのかなっていう、
まあ、あるいはそういう、こう乱暴なものの言い方とかそういう文化に慣れてないだけかもしれませんしね、
うん、
例えば東京の人が関西に行ったらうわすごいなんかお互いをなんかなじり合ってるって思うかもしれませんし、
うん、
まあ、その家庭の文化ってありますからね。
そうですね、
まあ、だから外国に来て外国を学ぶぐらいのつもりで行くといいんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、
異文化っていうことですね。そうそうそうそう、
日本語だけどね。
確かに例えばアジア人のお友達私多いんですけど、広東語と北京語の響きが違う、
うん、
広東語の友人でずっと怒ってるのか家族で喧嘩してるのかなと思って普通に話してるっていうね、
うん、そうなんですよ、
響きがちょっと違うっていう。
そうそう、例えばそれぐらいに思うと、まあ、そこまでひどくはないなと思うんじゃないでしょうか。
なるほどね、ちょっと外国文化でホームステイしてる気分で
そう、そういう気持ちから言ってください。
なるほど、まいさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週は部下や仲間の才能を発揮させる秘訣がテーマです。で、チームでお仕事をしたりグループで作業をするときっていろんな人がいるので、同じことを伝えたつもりでも受け取る側によって全然変わってきたりするケースもあると思います、
はい、
で、それぞれの得意なことだったり才能が発揮できればベストなんですけども、こういう掛け算って得てしてうまくいかないのかなと思ったりするんですが、
うんうん、
そのあたりについていろいろと今日は教えてください。
はい、
これリーダーシップは、まあ、リーダーだけじゃなくてどんな方でもその方なりのリーダーシップがあると思うんですけど、ケンさんが考えるこういった部下や仲間の才能を発揮する秘訣ってどこにありますか？
まずね、そのリーダーシップとかそういう、こうその人の才能を発揮する形が全然違うってことを理解するのが最初のステップじゃないかと思います。
形がいろいろあっていいと、
はい、例えばそのよしみんな頑張ろうっていうリーダーもいれば、縁の下の力持ちみたいなサポーター的なリーダーシップもあるわけですよね、
はい、
あるいはみんながうまくまとまるようにお茶を配って回ったりっていうのもリーダーシップの一つの形だし、だからそのリーダーシップの形にいろんな種類があるっていうことと、才能が開発されていくのにもいろんなそのパターンがあるってことが分かっていると、どんな才能もすごく開花してる感じがするんじゃないでしょうか。
なるほど。確かにあの全面的に引っ張っていくあのタイプのリーダー、うん、旗振り役の方もいれば、
うん、
なんか頼りないんだけど周りがみんなブレインが集まってうまくいくようなリーダーとか、そういう形もありますもんね。
そうなんですよ。だからこうじゃなくてはダメだっていうことを一回捨てて、全く新しい形で仕事をしていくってこともできるんだっていうふうに見たらどうでしょうか。
そしてあの以前も人生相談の中で部下が結構あのメンタルが弱くてってお悩みありましたけども、うんうん、その世代によっても、あるいはあの環境によっても個人によっても全然その受け取り方が違うっていう部分があると思うんですが、うんうん、さっきの人生相談じゃないですが、そういう違うカルチャーに対してはどう対応すればいいんでしょうか。
まあ、だから一つにはその仕事で結果を出す、あるいは仕事をやっていくってことに対して全員がモチベーションがアップするかどうかってことだと思うんです。例えばだから、なぜこの仕事をやってるのかっていうことに関しての意味付けみたいなものがそれぞれにちゃんとしっかりしてくれると、多分仕事のそのモチベーションっていうのは変わってくるんじゃないかと思うんですね。例えば今僕がやってることって全てが誰かを勇気づけたり元気にしたり楽しませたりっていうことにつながってると思うんですけど、今自分がやってる仕事が誰かを助けてるっていう実感があれば人って動きやすくなるんですよね、
はい、
でもすごい無駄にされてる、自分の作業って何の役にも立ってない、自分がやっても大したお金にもならないとかなるとモチベーションはダウンするわけですよ。
うん、確かに。
なので自分の仕事が、自分たちの仕事が、これからのプロジェクトがどういう意味を持つのかっていうことを全員に理解してもらって、でそれに対して頑張るとプラスの結果が生まれていくんだってことを全員が理解すると、多分自然とみんな動き出すんじゃないでしょうかね。
なるほどね。私あの司会の仕事もさせていただいて、企業さんとか国内外の方のスピーチを伺ったりすると、皆さん口を揃えて、うんうん、ビジョンをいかにシェアするかで、会社のそのビジョンを明確にして、それがいかにこの部下だったりいろんな全社員に行き渡らせられるかっていうことがキーっておっしゃるんですが、それはやっぱり必要だと思いますか。
まあ、それがあの逆に言うとなかったら、まあ、うごの衆ですよね。だからやっぱりその自分たちが何をやるのか、どこを目指すのか、でその結果どういうふうなメリットがあるのかってことは、例えば仕事の報酬って経済的なものだけじゃないですよね。その仕事が誰かの役に立って誰かを幸せにしてるっていう感覚がすごく大事だったりするわけですよ。だからそういうビジョンっていうのはとっても大事だと思いますね、みんなで分かっちゃうのが。
そして同じビジョンで目的があって、こういう方向に行くってあれば、
うん、
あの多少なりとの相違があったとしても、それは大きな問題にならないっていう。
そうですね。まあその多少歯車が噛み合わなかったとしても、いずれそれは問題を解決していくんじゃないでしょうか。
健さんの場合はあの、まあ、部下仲間っていう言い方にしてますけども、うん、そういった一緒に働く皆さんの才能をどういうふうに開かせようって日頃意識してますか。
まあ、それぞれがやりたいことを追いかけていくってことはすごく大事にしているので、まあ、かといってその好き勝手やってたら何かがうまくいくわけじゃありませんよね、
はい、
なので大体の方向性を決めながら、かつやっぱり自分たちがやりたいことに掛け算していくってことはすごく意識してますね。
その何かをやらなければいけないというと、その方にある程度はその自由だったり自分で自主的にできる余白も残しつつ、
うんうん、そう思います、はい、それができると一番みんなが輝けるんじゃないでしょうか。
ということで、今週は部下や仲間の才能を発揮させる秘訣ということでお話を伺ってきました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ラジオミニセミナーでした。続いては今月のあいうえオーディオクラブです。 本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているあいうえオーディオクラブ、2018年5月号のゲストは出版マーケティングコンサルタントで書評家としてだけではなくて作家としても活躍されている土井英二さんです。対談の中で土井さんは自分の中で壁を設けない、あえていい加減になる、いい加減がたくさん起きると偶然を呼ぶ力になると話されていました。でこれすごく面白いですよね、いい加減さが偶然を呼ぶ力ってどういうことなんでしょうか。
例えばだからその目標設定した時に途中寄り道してみるってことですよね。だからその思わぬところでそういう運を引き寄せたりとかするのって、毎日コツコツコツコツやってるっていうより、ちょっとなんかどっかに遊びに行ったり、ちょっと変わったことやった時の方がそういう偶然を引き込めるってことなんじゃないでしょうかね。
言葉にすると、ね、いい加減って良い加減っていう意味もあると思うんですけども、
はい、
これ土井さん意識的にこうきっちりとするイメージもあったんですが、はい、やってるんですね。
土井さんが僕は可愛らしいというか、あの素直だなと思うのは、いい加減にしなくちゃってすごく頑張っていい加減になってるところなんですよね。
そうなんですね。
だからいい加減な人じゃないから。
ああそっか、
うん、だから頑張っていい加減にしてるところがすごくなんか土井さんらしいなって思うんですけど、本当はもっとねめちゃくちゃになったぐらいが僕はあと面白い土井さんになるんじゃないかと思うんですけど。
そうですか、
はい、なんか真面目にいい加減なことをやってるところがすごく面白い
そうですね、
はい、でまあ、それも、ね、含めてなんか本当にね、なかなかすごい日本にはいないすごい人材だと思いますね。
そうですね、
はい、出版界が彼を、ね、人材として得ているのは幸せなことだと思いますね。
そのあたりもぜひ楽しみながら聞いてください。
そしてそれでそこからアマゾンに行かれるわけですよね、
うん、そうですね、
はい、それはどういうきっかけで行ったんですか。ま
あ、これはですね、はい、実はその時僕はあの日経アドレという就職情報誌をやっていて、そこの編集部にいたんですね、
はいはい、
でその時に、まあ、いくつか会社転々としてそこにたどり着いてたんだけど、うん、そこもなんかいまいち合わないかもしれないと思い始めた頃に、うんうん、なんかねちょうどその日経アドレがリニューアルをするってことで、うん、新卒だけじゃなくて第二新卒もやろうみたいな話になったんですよ。でその時に、まあ、僕の提案で当時ちょうど転職サイトっていうのがいくつかね、うん、揃ってきた頃で、じゃあ転職サイトに実際にこうモニター登録してみて、うん、それでどんな案件紹介されるかやってみませんかっていう企画提案をしたんですよ、
うん、
そしたら僕もやったんですよそれ、そしたらいっぱい企業からオファー来ちゃって、お、いけるじゃんって思ってお
かしい
みたいなノリになったのと、うん、なんか真面目に仕事してたら結局内定とかもらっちゃうわけですよね。でなんていうのか、あとはあと同僚が同じような企画をやってて、うん、なんか未経験から IT 業界入れるかどうかっていう企画をやってんだけど最終面接で何聞かれるか知りたいから土井くん最終まで行ってくれるって言われて、まあ行くわけですよね、で当時ニフティかなで内定もらってね、本当に申し訳ないことしたけど、まあ行く気はないんだけど、内定をいただき、みたいな感じで言ったら内定いっぱいもらっちゃって、なんか俺いけてるな、みたいな感じになっちゃって、これはなんかちょっと転職とか考えちゃおうかなって思ったところにアマゾンの案件が来たんですよ。
意外とそういうのはいい加減なんですね。
うん、いい加減、うん。いい加減っていうのは、実はでも僕はね、いい加減を意図して作るんですよ。
うん、
で、これは今出版の企画もそうなんだけど、いい加減、があのいっぱい起きるっていうのは偶然を呼ぶ力なんですよね。うん、
確かに確かにね。
だからわざといい加減にするところっていうのが実はあって、うんうん、それはね、なんかこう決断の前の材料を集める段階では超いい加減にするん
です。まあリサーチみたいなもんですよね。
そうです。は
い
は
い、
それはね、本当にあの自分の中で壁を設けないっていうふうに実は意識してて。うんうん、
本田健の人生相談。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からいただいた特別な一冊です。はじめさんからいただきました。僕のおすすめの一冊は野呂英四郎さんの話の面白い人の法則です。さまざまなシーンでの話し方のコツや法則が面白く、あっという間に読んでしまいました。営業という職柄、仕事の飲みが多く一つのコンプレックスでしたが、これで少し自信がつきましたということです。
話の面白い人の法則ってあるんですね、
う
ん、
そうですね
皆さんぜひ手に乗ってみてください。はじめさん、どうもありがとうございました。それではケンさんの今週の一冊教えてください。
はい、あなたにもできるスピリチュアルキャリアの作り方、穴口恵子さんという方が書いた本です。
はい、穴口恵子さん、すごく明るい方でいろんな本出されてますが、これはキャリアに関するものなんですね。
そうですね、もう僕も彼女とはかれこれ16、17年の付き合いだと思うんですけど、その本当に世界中を旅しながら自分の好きなことをやって、そしてこのヒーリングのね、スピリチュアルな分野ですごく活躍してらっしゃる方なんです。
うん、
でもう自分でやってきたこととかが全部もそのまま、はい、書かれていて、まあ、具体的に言うと OL の人がね、どうやってスピリチュアルな仕事をしていくのか、具体的にどういうふうに介護できるのかっていう、まあ、どういう可能性があるのかっていうことですよね。なので帯にヒーラーセラピストになりたい人必属って書いてますけど、
はい、
まあ、自分が本当にそういう分野で生きていきたいなら、まあ、一回は読んだらいい本だなと思います。
そうですね、いろんな新たな分野を切り開いていくっていう意味でも面白い、ね、ドキュメントのようなものですよね。
そうですね。
ケンさんの今週のおすすめは穴口恵子さんのスピリチュアルキャリアの作り方です。
はい、
ケンさんどうもありがとうございます。はい、
とにかくこうシャンパンみたいな、一緒にいて楽しい人なの で、講演会とかね、セミナーいろんなところでやってるみたいなので、ぜひ出かけてみてください。
私も実は Kindle に入ってるので、ちょっと読みたいと思います。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iueoffice.com までぜひ教えてください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
山は西からも東からでも登れる。自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける。松下幸之助。
本田健の人生相談 Dear Ken、 いかがだったでしょうか。さて、ね、今週もいろんなエピソードをお届けしましたけど、印象深いのが穴口恵子さんの本を紹介されていて、はい、スピリチュアルキャリアって、うん、スピリチュアルキャリアってどんなものがあるのかなと思ったんです
か。例えばね、アロママッサージとか、
はい、
あるいはセラピーですよね。そのヒプノセラピー、カラーセラピー、うん、それからペットセラピー、フラワーエッセンス、
はい、
エネルギーヒーリング、サウンドヒーリング、投資リーディング、チャネリング、うん、まあ、いろいろあるわけですよね。
はい、
でそのセミナーやってる人もいれば、個人セッションやってる人もいれば、クリスタルを輸入して売ってる人もいるし、あ、まあ、いろんなキャリアってあるんですね。
それこそパワーストーンとか、それでいろいろと効能を見てみたりとか、うん、そういうお仕事とかって。
そうですよ ね、あとはスピリチュアルツアーみたいなのあるんですよね。この間僕セドナとかマント、シャスタさんとかに行った時に、はい、そういうツアーで日本人の人が来てましたけど、やっぱ自分探しのツアーに出かける人って結構多くて、
あ、そうなんですね、
需要があるってことですよね。
そうですよね、うん、結構私もイギリスに住んでいた時にそういう大学があったので、うん、3ヶ月ほど通ったことあるんですけど、うん、なかなか日本にそういう100年続いてる大学とかないですから、どこで情報を集めるのか、どうやってこういう仕事に就くかって、意外とね、皆さん、ね、必要な情報だったのかもしれないですね。
そうですね、だそういう意味でこういう仕事をやりたい人っていうのは、ね、そういうメンターを探すっていう意味でもすごいいいんじゃないでしょうかね。
うん、今でもいいですね、本がメンターにもなりますからね。
そうですね、まあ、うん、YouTube とかね、ホームページとかにいっぱい情報ネタ載ってますからね。
ね、穴口恵子さんもポッドキャストやってらっしゃいますからね、
はい、聞いてみてください、
うん、聞いてみてください。さて、この番組ではあなたからの番組への感想、そして人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本をプレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には、抽選でケンさんのオリジナルボールペンをプレゼントしています。詳しくはあいうえオフィスホームページをご覧ください。さて、ケンさん、小林まどかさんの、ね、代打で産休中に私、はい、ご一緒させていただきましたが、
はい、
今回はこれでその席をお返しするという形で、
はい、ありがとうございます。すごくこうこの会が華やかになりまして、
ありがとう、
楽しかったです。
私もすごく楽しかったです。
はい、またレイチェルさんとはね、いろんな番組を作りたいって話もしてますので、
はい、
また別の 番組で皆さん聞いていただけたらと思います。そしてまどかさんファンの方お待たせしました、はい、まどかさんがいよいよ復帰ということで、本当にレイチェルさんありがとうございました。
ありがとうございました。ここでお知らせです。7月15日東京で1日セミナー、本田健大富豪からの手紙実践セミナー、日常の偶然を読み解いて最高の人生を実現する方を開催します。またこの番組では年間3000円でディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健サポーター会員を募集しています。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。www.iueoffice.com www.aiueoffice.com です。本田健の人生相談 Dear Ken。 この番組は提供 iue オフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ、コーチヒロシ、桐原哲人、ナビゲーターレイチェルちゃんでお送りしました。